毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その1、今すぐできる新しいチャレンジとは。新しいチャレンジにはどんなイメージがありますか？難しそうで大変なイメージがあるかもしれません。苦労があったり時間がかかったりするイメージがあるかもしれません。しかしもっと簡単なことでいいのです。では早速やってみましょう。今すぐできる新しいチャレンジがあります。今まで食べたことがないものを買って食べてみるです。今すぐ近くのコンビニやスーパーに行ってみましょう。コンビニやスーパーはいつも新商品が並んでいます。店内を見渡すとまだ食べたことがないものがあるでしょう。パンでもおにぎりでもお惣菜でもいい。もちろんお菓子やスイーツでも OK です。甘いものは別腹です。お腹が空いていなくても甘いものが食べられるのではないでしょうか。難しく考えずパッと直感で決めるのがいい。まだ食べたことがないものを試しに買って食べてみましょう。チャレンジですから美味しいかどうかは気にしません。変わった味でも OK です。とにかくまだ食べたことがないという理由で買ってみるのです。とてもシンプルで簡単ですね。これもれっきとした新しいチャレンジです。新しい味覚を楽しめ腹も満たせて一石二鳥です。誰でも簡単にできるしワンコインでできます。何より楽しくできるチャレンジです。難しいことや大変なことは一つもなくてワクワクドキドキしかありません。あなたが今この記事に出会ったのも何かの縁です。今日の日付が変わるまでにまだ時間があります。今すぐ新しいチャレンジをしてみませんか？今すぐお店に行って今まで食べたことないものを買って食べてみる。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その2、個性は人だけでなく他の動物にも存在している。動物園に行くとたくさんの猿がいます。水族館に行くとたくさんのペンギンがいます。日本庭園に行くとたくさん鯉が優雅に泳いでいます。同じ種類の動物がたくさんいるとどれも同じように見えます。どれも同じ顔、同じ体つきに見えます。ここに誤解があります。どれも同じに見えるかもしれません。私たちはいつの間にか大雑把な見方をしているところがあります。しかしそうではありません。目を凝らしてじっくり観察するとそれぞれに違いがあることに気づきます。ある猿は体格が良かったり、ある猿は毛並みが綺麗だったりします。あるペンギンは堂々としていたり、あるペンギンは堂々として臆病者だったりします。鯉も一匹ごとに模様が異なっていてユニークです。見た目は同じように見えてもよく観察するとそれぞれ特徴や違いがあります。動物園の職員はきちんと一匹一匹の猿をきちんと見分けます。水族館の職員も一羽一羽のペンギンをきちんと見分けます。日本庭園で働くスタッフは一匹一匹の鯉をきちんと見分けます。それぞれに個性があるのです。人の場合、一人一人を識別するのに、一人以外の動物になるとどれも同じという見方になっているところがあります。動物は工業製品とは違って一つとして同じものはありません。同じように見えていても、実はアイデンティティが存在しています。それぞれにユニークな特徴があります。この世に全く同じ人は一人もいませんが、それは他の動物たちも同じことです。猿、ペンギン、鯉を含めあらゆる動物には個性があります。動物も一つとして同じものがいないことに気づきます。一匹一匹、一羽一羽それぞれ違いや特徴があってユニークな存在です。猿、ペンギン、鯉だけではありません。犬や猫、鳥や魚にも同じことが言えます。どれも同じように見えますが、じっくり観察するとそれぞれに個性があります。長く付き合っていると性格の違いがあることにも気づかされるでしょう。この点に気づくと、パッと世界が広がります。動物たちの個性にも目を向けましょう。個性は人だけでなく他の動物にも存在しているのです。一匹一匹、一羽一羽の個性に目を向ける。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その3、失敗した時良い勉強になったお口癖にしておく。仕事で失敗した。好きな人に比べて失恋した。自分の発言のせいで人を傷つけてしまった。つまらない詐欺に引っかかってしまった。失敗した時口にしたい言葉があります。良い勉強になったお口癖にしておきましょう。口に出して言いにくいなら心の中でつぶやいても OK です。はっきり言い切ることが大切です。まだ勉強したことが見つかっていなくてもいいのです。何が勉強になったかは後から考えればいいことです。どんな失敗も冷静に振り返ると必ず勉強になったことがあります。仕事で失敗してもそのおかげで気づけた問題点があるでしょう。きちんと改善と対策ができれば仕事の能力を高めることにつながるのです。恋人から振られて失恋してもそのおかげで人間性が深まったと言えるでしょう。振られる立場を経験することで振られた人の気持ちを理解できるようになります。失恋を経験することで失恋の苦しさを理解できます。辛く悲しい経験ができておかげでこれからは人に優しくできるでしょう。失恋の教訓を生かせば次の恋愛はもっとスマートな振る舞いができるはずです。自分の発言で人を傷つけてしまったとしてもそのおかげで勉強になったことがあります。こういう時にこういうセリフを言うのは良くないということを身をもって理解できたはずです。失恋を学んだおかげで言葉遣いの意識が高まり、よく考えてから発言する癖がつきます。つまらない詐欺に引っかかった時もマイナスばかりではなくプラスになった点があるでしょう。経済的な損失は痛いですが、身をもって詐欺の事例を知ることができました。甘い話には罠がある、世の中にうまい話はないということをしっかり理解できたはずです。痛い目に遭うことで今度は同じ手口に引っかかることはなくなるはずです。自分に限って詐欺には騙されないという慢心があったら、今度は謙虚な気持ちで注意ができるでしょう。これが超ポジティブ思考です。ビジネスでもプライベートでも失敗したら良い勉強になったと口癖にしてください。とにかくズバッと言い切ってしまい、勉強になったことは後から考えましょう。とにかく最初に良い勉強になったと言い切っておけば、落ち込みを回避できるだけでなく前向きな気持ちになれます。良い勉強になったと口癖にしておけば、おのずとプラス面に目が向きます。何でも成長に変えられるだけでなく常に前向きな気持ちでいられるのです。失敗した時は良い勉強になったと言い切る。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その4、道を聞かれた時道順に加えてもう一つ情報を伝えたい。相手に喜ばれるプラスアルファの情報とは。街中を歩いていると道を聞かれることがあるでしょう。すみません、道を行かないたいのですが、〇〇にはどう行けばいいでしょうか。初めての場所は土地勘も0。不慣れな地で迷うのはよくあることです。日常では時々人から道を聞かれることがあるものですね。道を聞かれた時自分が知っている場所ならすぐ教えられます。親切なあなたならわかりやすく教えているでしょう。ここをまっすぐ進んで次の交差点を右に曲がって歩いて行けば左側に見えますよ。わかりやすく伝えれば相手はありがとうございますと喜んでくれるはずです。さて普通は道順だけ伝えられれば OK なのですが、ここに心がけたい起点があります。道順に加えてもう一つある情報を加えるとますますわかりやすくなって相手に喜ばれます。そのプラスアルファの情報とは距離です。ここをまっすぐ進んで次の交差点を右に曲がって歩いて行けば左側に見えますよ。300メートルくらい先です。道順に加えて距離の情報があると大変親切です。相手は大まかな距離をイメージできますますわかりやすくなります。距離が300メートルくらいですとわかればすぐそこだね。5分くらいかなと距離をイメージできます。距離が 1.5 キロくらいとわかれば少し距離があるね。電車やバスを使った方がいいかなと考えることもできるでしょう。距離がわかれば大まかな所要時間の計算できたり移動手段の検討できたりします。距離は正確である必要はなく大まかでいいのです。距離に自信がないなら300メートルから500メートルくらいという幅を持たせた伝え方をすれば OK です。距離はないようにやった方がいい情報です。ちょっとしたことですが道を迷っている人にとってはありがたい情報なのです。道を聞かれた時距離まで聞かれることはないので、こちらが起点を聞かせて伝えるのがいいでしょう。道順に加えて距離も伝えるとより親切に道を教えられます。道を聞かれた時あなたの教え方がますます上手になるのです。道を教える時は道順に加えて距離も伝える。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その後、自信がついてからトライするのではない。自信はトライしながらつけていくものだ。 自信がないからやりませんと言う人がいます。それはナンセンスです。自信がつくのを待たないことです。自信がついてからトライするという考え方では一生できなくなります。自信はトライしながらついていくもの、大きく育っていくものです。自転車の練習で初めて補助輪を外した時のことを思い出してください。 100% うまくいく自信なんてなかったはずです。それでも勇気を出して補助輪を外してこいでみたはずです。最初は案の定うまく漕げなかったり、時には転倒したりしたでしょう。うまくいかないながらも何度かトライしていくうちにだんだん慣れたりコツをつかんだりしました。気づくと補助輪なしでも漕げるようになっていたはずです。これでいいのです。仕事や料理も同じです。最初は自信がなくてもいいし、むしろ自信がないのが普通です。いきなり上手にできる人はいません。最初は失敗しながらこうした方がいいということが分かってきます。トライアンドエラーを繰り返しながらだんだん慣れたりコツが分かってきたりします。少しずつ成功体験が積み上がっていき、自信がついてくるようになります。この事実に気づけば、自信がついてからやろうという発想がいかにナンセンスなのか分かります。自信をつけるならまずトライです。そしてエラーを経験しましょう。失敗しても OK と考え、軽い気持ちでチャレンジすればいいのです。一度も経験がないのに最初から自信をつけるのは不可能です。行動がゼロであれば自信もゼロのままです。トライアンドエラーを繰り返していくうちにだんだん慣れてきます。慣れてくるとうまくいく頻度が少しずつ上がっていき、成功体験ができます。小さな成功体験を積み重ねていくことで山のように大きくなり、それが自信となるのです。自信がなくて大いに結構、少しでも慣れがあればゴーサインです。自分の気持ちが許すなら練習ゼロでいきなりやってみるのも悪くありません。自信がなくても一歩踏み出し、いざトライです。最初から自信のある人なんていません。自信はトライしながらつけていくものなのです。自信はトライしながらつけていく。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その6、やってみますかと声をかけられたらすぐ開拓する人がチャンスをつかむ。見学しているとやってみますかと声をかけられることがあります。生け花を見学していると先生からやってみますかと声がかかります。工場の作業を見学しているとスタッフからやってみますかと声がかかります。大抵突然言われるものです。この時の反応が重要です。恥ずかしがって断ろうとすることが少なくありません。ちょっと遠慮しておきます。自信がないのでやめておきます。一度もやったことがないのでうまくできないと思ったり失敗を恐れたりします。特に控えめな人は反射的に首を横に振るのです。しかしせっかくの声かけを断るのはもったいない。本来ならこちらからやらせてくださいとお願いしなければいけませんが、先に声をかけていただきました。ありがたいことです。せっかく声がかかったのですから体験できるチャンスです。体験できるできないは大きな違いです。貴重な機会を逃さないことです。やってみますかと声がかかったらチャンスが巡ってきたと考え、首を縦に振りたい。見るのと体験するのとでは天と地の差です。見学すると具体的にわかりますが、体験するともっと具体的にわかります。実際に体験してみると見学だけではわからないことがわかります。どんなものなのか身をもって理解でき、ますます世界が広がるのです。体験したことは一生覚えているものです。五感を刺激するのでどんなものであってもしっかり記憶に残ります。自分の将来に何らかの影響を与える可能性もゼロではありません。やってみますかと声をかけられたらすぐ開拓する人がチャンスをつかむのです。見学中にやってみますかと声がかかったら喜んで開拓する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その7、間違いを指摘されても逆ギレしない。間違いを指摘された時逆ギレする人がいます。ここは認知症バイアスと言ってね。すみません、間違っています。認証バイアスではなくて確証バイアスです。なんだよ、うるさいな、いちいち細かいんだよ。あなただって間違えることがあるでしょ。せっかく間違いを指摘してもらえたにもかかわらず感謝の言葉がありません。それどころか逆に怒り出すのです。これほど感じの悪いことはありません。プライドが高い人にありがちです。プライドが高い人は人から指摘されることを嫌うので、ブツブツ愚痴や文句を言うことが多い。逆ギレの態度を取っていると今度間違いがあったとき伝えにくくなります。あの人に間違いを指摘しても逆ギレされる、黙っておこうとなります。間違いを指摘されないと損をするのは本人です。間違いに気づかないままいろいろなところで間違った情報を口にすることになり、恥をかくことになるのです。間違いを指摘されたときは素直に認めて感謝することです。失礼しました、間違っていましたね、教えてくれてありがとうございます。素直に自分の間違いを認め、素直に感謝の言葉を述べます。素直な一言が好印象です。今気づけてよかったと思えば自分の成長につながります。間違いを伝えた人も気づいてもらえてよかったと安心できる上、今度も間違いを見つけたとき本人に伝えやすくなります。間違いを教えてくれたおかげで早めに訂正でき、恥が最小限に抑えられるのです。人間ですから間違えることはあります。誤解をしていたり間違った内容で覚えていたりすることがあるもの。たとえ上司や先生など上の立場であっても、間違っていたときは素直に認めて教えてくれた人に感謝するのが好印象です。間違いを指摘されたときは素直に認めてわざわざ教えてくれたことに感謝する。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30の言葉。その8、バスを降りるとき運転手さんにお礼を言っていますか。バスは私たちにとって最も身近な公共交通機関の一つです。通勤や通学など移動の足として日頃からバスを利用している人も多いのではないでしょうか。そんなバスで気になる光景を目にすることがあります。バスを降りるとき無言のままの人がいます。料金を支払って運転手さんに会釈すらせず何も言わずに降ります。悪いことをしているわけではありませんが、何も言葉がないのは少し寂しい。運転手さんは当たり前の仕事をしているだけ、お金を払う立場なのだからお礼は必要ないと思っているのかもしれません。しかし運転手さんのお世話になっているのは事実です。運転手さんはいつも安全運転を心がけています。多くの人の命を預かっているので普通の運転以上に気を使います。運転手さんのおかげで無事に移動ができています。お世話になっているのですからお礼の言葉は大切です。たとえお金を払う立場だとしても、きちんとお礼の言葉を伝えた方が丁寧です。バスを降りるとき運転手さんにお礼を言っていますか。ありがとうございましたの一言でいいのです。運転手さんにとってお客さんからのお礼は仕事の活力です。お礼はないより絶対やった方がいいものです。お礼の言葉はどれだけ言っても減るものではないのですから、どしどし言った方がいいのです。にっこり笑顔を見せられればパーフェクトです。お礼の一言で運転手さんは元気をもらい、ますます頑張れるのです。バスを降りるとき運転手さんにきちんとお礼を言う。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30の言葉。その9、醜いと可愛い身を鍛えると世の中の見え方が変わってくる。世の中には醜いと呼ばれる生き物が存在します。例えば豚やカエルは醜い生き物として知られています。豚は醜い、カエルは醜いといった声がよく聞かれます。それは本当にそうでしょうか。ここに思い込みが関係しています。醜いと思っているからそう見えるだけです。思い込みとは怖いものです。一度そう思ってしまうと色眼鏡がかかります。先入観が働くようになってそういう風にしか見えなくなるのです。ここで面白い実験があります。醜いと可愛い身を鍛えてみてください。豚は醜いではなく豚は可愛いと思いながらもう一度見てみましょう。カエルは醜いではなくカエルは可愛いと思いながらもう一度見てみましょう。面白いことに可愛く見えてくるはずです。さっきまで醜いと感じていたのに不思議とチャーミングに見えてくるのです。可愛いと思うなんて無理という生き物もいるかもしれません。それでも可愛いと思うのです。世界一醜いと言われるブログフィッシュという生き物がいます。イギリスで世界一醜い生き物という不名誉な称号を与えられた魚です。ブログフィッシュは醜いではなくブログフィッシュは可愛いと思いながら見てみましょう。やはり可愛く見えてくるはずです。原因は心の色眼鏡です。結局のところそう思うからそう見えるだけです。 心の読み方は一瞬で変わります。醜い生き物かどうかではありません。醜い生き物と思うかどうかです。醜いものをゼロにできなくても減らすことならできます。醜いと可愛いに置き換えて、どんどん世の中から醜い生き物を減らしてください。醜い生き物かどうかは自分の心が決めることです。自分が可愛いと思えばそう見えます。トゲトゲのハリネズミも鼻の長いテングザルも変な顔をしたウーパールーパーも可愛いと思えばそう見えてきます。結局のところ、醜いものがあるのかどうかではなく、醜いと感じるかどうかです。醜いと可愛いに置き換えて、どんどん見え方をポジティブに変えていってください。動物園に行った時、すべての動物を可愛いと思いながら見ていくと、すべて可愛く見えるようになります。カメは可愛い。ゴリラは可愛い。カメレオンは可愛い。動物園が可愛い生き物の楽園に変わるでしょう。自分の顔を見て醜いと思うこともあるかもしれません。それも思い込みです。そう思っているからそう見えるだけです。私の顔は可愛いと思えばいいのです。そう思えばそう見えてきます。自分の中でイメージアップ改革が起こしましょう。その気になれば世の中から醜いものをゼロにすることも不可能ではありません。醜いと可愛いに置き換えて見え方をポジティブに変える。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その10。著書なも著者なも分からず、店員さんに本を探してもらうのは難しい。書店にいると、店員さんに本を探してもらう人を見かけることがあります。目的の本があっても、書店ではたくさん本が置いてあるので、探すのに苦労します。検索機が置いていない書店も少なくありません。そんな時は、プロである店員さんに声をかけると、本の場所や在庫の有無をすぐ確認してもらえます。それはいいのですが、気になるのは探す時に伝える情報です。著書なも著者なも分からず、内観や外観の雰囲気だけで探してもらおうとする人がいます。歴史の本なのですが、茶色い表紙で写真のページがたくさんあって。中学の参考書なのですが、理科の本で昔からある有名な本らしいのですが。3年くらい前に発行された本なのですが、島を舞台にした小説で、冒頭は少年の回想から始まる内容なのですが、ざっくりとした言い方で探してもらうとする人がいます。これは難しい。実中ハック、店員さんは困ります。本人は店員さんに聞けばわかると思ってと言います。確かに書店の店員さんはプロです。仕事から日頃から多くの本に接していて書籍の知識は豊富です。著書名や著書名を伝えるだけでこちらへどうぞと案内してもらえることが多い。書店の店員さんは読書家であることも多く、凄まじい読書量であることも珍しくありません。しかしプロとはいえ全ての本を完全に把握しているわけではありません。内観、外観の雰囲気だけ伝えても曖昧な情報では探すのに苦労します。特に新刊は店員さんも初めて目にするものばかりです。書店の店員さんはやることがたくさんあって忙しくしています。店員さんに大きな手間暇をかけてしまい迷惑になります。店員さんに本を探してもらうときはきちんと著書名を確認しておきましょう。著書名がわからなければせめて著者名だけでも確認しておくことです。著書名も著者名もわからず内観外観の雰囲気だけで探してもらうのは難しい。著書名も著者名もわからないというケースはほとんどないはずです。著書名も著者名がわかれば店員さんもスマートに対応できるのです。店員さんに本を探してもらうときは著書名か著者名をきちんと伝える。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30の言葉。その11。厄払いは厄年の人だけが受けるものではない。なんだか最近ついてないな。なぜか不運な出来事が続いている。この頃ずっと心が重いような気がする。そんなときは厄払いを受けてみてはいかがでしょうか。厄払いは厄年の人が受けるものじゃないのと思う人もいるかもしれません。確かに厄払いを受けるのは厄年の人が多いですが、それだけではありません。厄年の人だけでなく、不運が続いたり心が重く感じたりする時でも受けられます。厄払いは本来誰でも受けられるのです。不運が続いたり心が重く感じたりしている時は何か悪い厄がついているのかもしれません。近くの神社に足を運び厄払いをしてもらいましょう。しっかり厄を落としてもらえば身も心もきれいにしてもらえます。神社には美しい緑と自然に満ち溢れています。澄み切った空気も広がっていて良いリフレッシュにもなるでしょう。厄払いの時間は20分から30分が一般的です。毎日忙しい日々を送っていても厄払いの30分くらいは時間を作れるのではないでしょうか。不運な日々が続いていたら厄払いの機会と捉えてください。厄払いには悪い流れを断ち切る効果があります。心機一転ができる上、日常の良い区切りにもなります。上手に厄払いを活用して開運体質を目指しましょう。不運が続いたり心が重く感じたりするときは厄払いを受けてみる。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30の言葉。その12。くだらない問題という言い方は問題に失礼だ。試験勉強に役立つのが一問一答です。基本的な知識が身につけば一問一答で知識の確認です。一問一答はクイズのような感覚があって楽しく勉強できます。網羅された一問一答型の問題集では基本レベルから発展レベルまであります。中にはそこまで覚える必要があるのと思われる難問もあります。出題率が極めて低く教科書にも載っていないような知識を問う問題です。そうした問題をくだらない問題だという人がいます。覚えたところで時間の無駄、試験ではほとんど出題されないという意味で言っているのでしょう。本人に悪意はなく言わんとしている意味はわかるのですが、気になるのは言葉遣いです。くだらない問題という言い方にはややトゲがあります。問題文や回答には地名や人名が含まれていることがあります。くだらないという言い方をするとその土地や人物のことを悪く言っていると誤解される恐れがあります。軽い気持ちで言っているのでしょうが、こうした場面での言葉遣いは注意したいところです。高校日本史では大学の入試問題で君を発見した人の名前はという難問が出題されたケースがあります。答えは人名です。全く普通の農民であり受験生でも知っている人はなかなかいません。大学入試の日本史で解体新書の挿絵を描いたのは誰かという問題が出題されたことがあります。答えは小玉直武です。これも高校日本史では難問レベルであり、歴史好きな勉強家でない限り即答できる人は少ないでしょう。こうした問題のことをそこまで覚える必要があるのか。教科書にも載っていない。くだらない問題だと言わないことです。関係者が近くにいないとも限りません。人名は地元の福岡では近隣を見つけた人物としてよく知られています。小玉直武は地元の秋田角館では有名で英雄として扱われています。うっかり関係者の耳に入るとその人をムッとさせるでしょう。自分では普通に言ったつもりでも余計な誤解、思わぬトラブルを招く可能性があります。せっかく勉強して博識になっても肝心の言葉遣いが悪くなっては悪印象につながるのです。ではどのように呼べばいいのか。ハイレベルの問題、マニュアレベルの問題と呼びましょう。ハイレベル、マニュアレベルという言い方には博識なニュアンスがあります。侮辱するような意味が含まれていないので、いつでもどこでも使えます。その他、細かい知識を問う問題、重箱の隅をつつくような問題といった言い方も OK です。些細なポイントですが、だからこそ気をつけたい。言葉遣いは品性に関わる大事なポイントなのです。くだらない問題はハイレベルの問題、マニュアレベルの問題と言い換える。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その13。失敗しても経験という宝物が残る。失敗してもいいのです。負けてもいいのです。努力が無駄になってもいいのです。どんなに結果になろうと経験という宝物が残るからです。経験は一生消えない財産です。自分の中に蓄積されたら二度と失うことはありません。世界一の泥棒ですが、人から経験を奪うことは不可能です。努力が報われなかったとき、結果が出なかったと落ち込む人がいます。落ち込む必要はありません。結果は出なくても経験は残っています。マイナスに感じているかもしれませんが、気のせいです。実際はマイナスどころかプラスです。仕事で失敗しても経験が手に入ります。試合で負けても経験が手に入ります。旅行でトラブルがあっても経験が手に入ります。表向きの様子は今までと同じであっても中身が変わっているのです。経験は増えることはあっても減ることはありません。お金は増えたり減ったりしますが、経験は増える一方です。 お金はゼロになることもありますが、経験は一度手にいればゼロになることはありません。右肩上がりがあるのみです。一生涯の宝物として自分の中に蓄積されるのです。どんな結果になろうと経験が残るのですから恐れることはありません。だからどんどん行動した方がいいのです。やればやるほど経験という宝物が増えていき積み上がります。無限に積み上がっていく積み木をイメージしながらどんどん経験を積み重ねていきましょう。迷ったら行動です。うまくいきそうでも行動です。うまくいきそうになくても行動です。失敗することが分かっていてもあえて行動したい。宝物を手に入れたいならとにかく行動するに限ります。ある程度まで経験が積み重なるとレベルアップします。ロールプレイングゲームで経験値を上げるとレベルアップするのと同じです。気づくと一回り大きくなった自分と出会えるのです。結果は気にせずどんどん行動して経験を積み上げていく。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その14。この時で自分の部屋を見てみよう。新鮮な世界が広がっていて面白い。たまには自分の部屋を逆さまで見てみてください。方法は簡単です。シンプルに窓から覗きをするだけです。天橋立ではこの時が有名です。上下逆さまになった札が天に舞い上がるように見えます。それと同じことを自分の部屋でもやってみましょう。見える光景が上下逆になるだけでこんなにも新鮮に感じられるのかと驚かされるでしょう。上下が逆になるだけですが新しい光景を楽しめます。見慣れているはずの自分の部屋が新鮮に感じられるのです。運動神経のある人なら壁に向かって逆立ちをしてみるのも OK です。自分の部屋だけでなくキッチンやリビングでもこの時で見てみましょう。庭を持っている人ならこの時で庭を見てみましょう。上下逆さまの面白い光景を楽しめます。これが遊び心です。子供がすることだと思うかもしれませんが、そんなことはありません。大人でも十分楽しめます。新鮮な光景は遠くに行かなくても身近な場所で十分可能なのです。この時で自分の部屋を見て新鮮な光景を楽しむ。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その15。自分らしくないかどうかは一度やってみないとわからない。この服は自分らしくない。ヨガをするなんて自分らしくない。ダンスをするなんて自分らしくない。そう言って顔を背ける人がいます。実際にやってみた上で自分らしくないと思うのならいいのです。それは正しい判断です。身をもって経験してみると具体的な手応えを確認できます。正確な相性もわかります。実際に経験した上で自分らしくないと思うのならそれは間違いありません。問題なのは想像だけで判断していることです。一度も試したことがないのに自分らしくない、自分にやってないと判断しているならもったいないことです。実際に試してみると意外と心地よく感じられ自分にやっていることがあるからです。自分らしさは一見向いていなさそうなことの中に隠れていることがあるのです。この服は自分らしくないという人がいます。一度試しに着てみることです。実際に着てみるとあれ意外と似合っているとなることがあります。ヨガをするなんて自分らしくないという人がいます。想像だけで判断しないことです。実際にやってみると意外と楽しい、自分にやっているかもとなることがあります。ダンスをするなんて自分らしくない。実際にやってみると意外と体を動かすのが楽しくて自分らしいと考えが変わることがあります。ハマってしまい趣味になる可能性もゼロではありません。やってみた結果、想像していた通り自分らしくないと感じることもありますが、そうでないケースも多いということです。想像だけで判断するのと実際にやってみるのとでは天と地の差があります。これは私らしくないという思い込みで気づかないうちに数々のチャンスを逃していることがあります。大切なのは何でもトライの精神です。一度もやったことがないなら合う合わないを想像だけで判断せず実際にトライしてみましょう。実際に試していくことで本当の自分を出会えるのです。一度も試したことがないのに自分らしくないと判断しない。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その16。単語を書いて覚えるとき薄い字で書かない。単語を書いて覚えるとき薄い字で書く人がいます。単語の勉強は声に出して覚えるほか紙に書いて覚えることも効果的です。漢字なら形を正しく覚えなければいけません。英単語ならスペルを正しく覚えなければいけません。漢字であれ英単語であれ細かく覚えることが必要になるため書いて覚えることになるでしょう。書き取り問題が出題される試験ならなおさらです。書き取り問題では正しく書くことが求められます。効率的に覚えたいならより多くの感覚神経を使うことが有効です。手を動かすことになるので運動神経を刺激することになり覚えやすくなります。しかしいくら書いて覚えるとはいえ薄い字で書いていると記憶効果は半減です。薄く書いているとなかなか単語を覚えられません。薄い字で書いていると脳への刺激が弱くなりしっかり頭に入ってこないのです。字を書く行為は頭に刻み込む作業と同じです。薄い字で書くと脳に薄らしか刻まれずなかなか覚えられません。運動神経の刺激が弱いため脳への刺激も小さくなります。濃い字で書くと脳に深く刻み込まれしっかり覚えられます。しっかり運動神経を刺激するので脳への刺激も大きくなるのです。しっかり単語を覚えたいなら濃い字で書くことが大切です。指先に力を入れながら自信を持ってしっかり字を書きましょう。芯の消耗は早くなりますが気にすることはありません。鉛筆でもシャーペンでも筆記用具の値段はわずかな金額です。むしろどんどん消耗させるつもりで書く方がいいのです。芯の消耗を気にするよりしっかり覚えることを優先させる方が賢明です。漢字でも英単語でも書いて覚えるときは濃い字で書きましょう。書いて覚えるときは濃い字で書く。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その17。ごちそうさまを言い忘れていませんか。食事をするときは手を合わせていただきますと言います。食事をするときの挨拶言葉ですね。家でも学校でも食事をするときはいただきますの一言を口にする様子つけられてきました。いただきますには命をいただきますという意味があります。貴重な命をいただくのですから感謝の意を込めていただきますというのが気持ちのいいマナーです。きっとあなたも食事をするときはいただきますの一言を口にしているでしょう。一方でごちそうさまは忘れがちです。いただきますは欠かさずきちんと言う一方でごちそうさまは言い忘れていることがあります。食事を終えたときはほっとします。リラックスしていて油断しやすいタイミングです。食欲が満たされたことに気を取られるためかごちそうさまを言い忘れやすいのです。自分の食事を振り返ってみてみましょう。ごちそうさまを言い忘れているならきちんと言うようにしましょう。きちんと手を合わせることも忘れません。ごちそうさまには美味しかったです、良いごちそうでした、ありがとうございましたという意味があります。ごちそうさまもいただきますと同じく命に対する感謝の言葉です。ごちそうさまということで気持ちよく食事を終えられます。いただきますとごちそうさまはワンセットです。うっかり忘れることもありますがなるべく日頃の習慣として心がけることが大切です。ごちそうさまを言い忘れないように気をつける。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その18。自分の誕生日は自分に花を贈るベストタイミング。花は誕生日の定番プレゼントの一つです。家族や友人の誕生日に花を贈ることがあるでしょう。花を贈ると笑顔で喜んでもらえます。誕生日に花を贈るのが恒例になっている人も多いのではないでしょうか。もちろん家族や友人の誕生日に花を贈るのもいいですが忘れがちな人がいます。自分なのです。人の誕生日に花を贈ることはあっても自分の誕生日に花を贈ることは少ないのではないでしょうか。これはもったいないことです。自分の誕生日には自分に花を贈ってみませんか。自分に花を贈っていいのと思うかもしれませんがもちろんです。自分に花を贈るのはおかしなことでも不自然なことでもありません。自分の誕生日は1年で一番大切な日です。人からもらう花も嬉しいですが自分からもらう花も嬉しい。素晴らしい自分のためにも素晴らしい一日にするためにも自分に花を贈ることは素晴らしいことなのです。自分の誕生日には自分のために花を買って帰りませんか。花束もよし、バスケットに入った花もよし、フラワーショップに行って自分好みのアレンジをしてもらうのもよし、 誕生日は自分にとって特別な日ですから奮発しても OK です。予算が厳しいなら一輪の花でもいいのです。花を部屋に飾ると部屋が華やかになります。自分の誕生日は誰かに良い一日にしてもらうのではなく、自分で良い一日にすることが大切です。花の香りや美しさを楽しむ機会にもなります。自分に花を贈ると素敵な一日、美しい一日になります。自分の誕生日は自分に花を贈るベストタイミングなのです。誕生日には自分に花を贈ってみる。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その19。清掃員は挨拶しなくてもいい人ではなく挨拶しなければいけない人。オフィスビルには清掃員がいて至る所の清掃を行っています。オフィス内をはじめ廊下、階段、お手洗いなど細かなところまで清掃を手掛けています。そんな清掃員に対して挨拶をしない人がいます。そばを通りかかっても声をかけません。目を合わせることも会釈をすることもありません。いてもいないかのような扱いです。確かに会社のメイン業務には携わっていないのかもしれません。社員ではなく外部の人という印象があるかもしれません。あるいは誰でもできる仕事だからといって下に見ている人もいるのかもしれません。これは違うのです。いくら外部の人であろうとお世話になっているのは事実です。清掃員の丁寧な仕事のおかげで清潔な環境が保たれ快適な空間を実現できています。清掃員も一人の人間です。挨拶をしないで無視していると一人の人間として扱われていないように感じて心を痛めます。清掃員も挨拶をしなくてもいい人と思っているなら誤解です。むしろ逆です。いつもお世話になっているのですから挨拶しなければいけない人です。外部の人であっても日々お世話になっているのは事実ですから、きちんと挨拶の声をかけましょう。誰でもできる仕事だからといって清掃員を軽視しないことです。挨拶をしなくてもいいと思っている人は清掃員の下に見ている証拠です。仕事の種類が違うだけであり、会社になくてはならない存在です。大変な仕事を引き受けてくださっていて大変ありがたい存在です。掃除は誰かがやらなければいけない仕事です。誰もやらなくなれば会社はゴミ屋敷と化すでしょう。快適に過ごせなくなり業務に支障をきたすことになるはずです。清掃員は挨拶しなくてもいい人ではなく挨拶しなければいけない人です。お世話になっているのですから挨拶が欠かせません。仕事で直接関わることはなくてもその仕事に敬意を払い感謝の念を持ち一人の人間としてリスペクトすることが大切です。挨拶は減るものではないのですから、どしどし声をかけていきましょう。上司や先輩に挨拶するような感覚で丁寧に挨拶していくのが正解です。もちろんちょっとした立ち話も悪くありません。清掃員と仲良くなると思わぬ情報が得られることも珍しくありません。清掃員にもきちんと挨拶できる人はおのずと仕事もうまくいくのです。清掃員にもきちんと挨拶する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その20。目例は社会人として身につけておきたい大人の挨拶。スムーズな人間関係を築くために身につけておきたい挨拶のスキルがあります。目例です。目例とは目で交わす仮挨拶のことを言います。私たちが挨拶するときは頭を下げたり声を出したりするのが一般的です。挨拶言葉の種類も様々です。おはようございます、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です、お先に失礼します。しかし社会生活を営んでいると挨拶をしようにも声を出しにくい場面があります。例えば相手が真剣な話し合い中のときは大きな声で挨拶をしにくいものです。挨拶で声をかけると取り込み中の邪魔になったり場の雰囲気を壊したりするかもしれません。また静寂な状況があったり会話が少なかったりして声を出しにくいときもあります。相手に挨拶をしたくても今声をかけるのは良くないなというときがあるものです。そんなとき目例をしましょう。目例の方法は簡単です。相手と目を合わせて軽く会釈をする。相手の方に顔を向けると相手は視線に気づいてくれます。相手と視線があった瞬間軽く会釈するとスムーズに目例ができるのです。これだけで相手は挨拶があったと分かってくれます。大抵は相手も目例を返してくれ、これで気持ちの良い挨拶が成立するのです。目例はビジネスでもプライベートでも使えるスキルです。声を出していなくてもきちんと礼儀正しく挨拶をしたことになります。目例は社会人として身につけておきたい大人の挨拶なのです。目で挨拶するスキルを身につけておく。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その21。感情は収まってもストレス解消は必要。嫌なことがあるとイライラします。不快なことがあるとストレスを感じます。怒りや悲しみの感情が心の中で湧き起こる。そこでぐっと我慢してしっかり感情をコントロールします。深呼吸をしたり時間を置いたり空を眺めたりすれば荒ぶった感情もいずれ収まります。すっかり落ち着きを取り戻したらよかったよかったとほっとするところでしょう。一見落着と思われますが、ここが大切です。実は完全に問題が解決したわけではありません。怒りやイライラが収まったからといって元通りになったわけではない。表向きは普通に戻ったように見えますが、心の奥では我慢した分だけストレスが溜まっているのです。ここに気づくか気づかないかです。気持ちが落ち着いたからもう大丈夫だねと放置していると知らないうちに心の奥でストレスを溜めることになるのです。怒りが収まってもストレス解消は必要です。感情が収まったから一見落着ではありません。感情が収まってもストレス解消を忘れないでください。趣味に打ち込んだり運動で汗を流したり友人とおしゃべりを楽しんだり、心の奥で溜め込んでいるストレスを趣味や運動できちんと解消させたとき初めて一見落着と言えるのです。感情が収まってもきちんとストレスを解消する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その20に、全員の料理が同時に出てくるのは実に感動的なこと。家族や友人とレストランに行くと全員の料理が同時に出てくることです。ちょうど全員分が来たね、同じタイミングでよかったね、一緒に食べ始められるねと思います。何気ないことに思うかもしれませんが、そうではありません。全員の料理が同時に出てくるのは感動的なことだからです。そこには素晴らしい連携プレーがあります。まず頑張ったのは料理人です。料理によって調理の段取りも時間も異なります。料理人は注文の料理それぞれが同時に完成するよう段取りを考えながら調理しました。もたもたしたりミスがあったりするとタイミングがずれてしまうので慎重に作りました。それぞれの完成タイミングを合わせて調理するのは高度なテクニックでありプロの技です。料理が完成したら次は接客係が運びます。料理は冷たいものでも温かいものでも鮮度が命です。少しでも出来たてを食べて味わってほしいので接客係は1秒でも早く運ぶよう心がけています。その結果全員の料理が同時に出てきたのです。偶然ではなく料理人や接客係による努力の賜物です。ここに気づけるかどうかです。そこにはプロの技と細かな配慮があります。全員の料理が同時に出てきたらまずその仕事に感動したい。そして料理を運んでくれた接客係にお礼を言うのはもちろん作ってくださった料理人にも感謝をしましょう。全員の料理が同時に出てくるのは実に感動的なことなのです。全員の料理が同時に出てきたら料理人や接客係の素晴らしい仕事に感動し感謝する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その23。共同作業をすることで信頼関係が深まる。2015年8月、航空中局の資金提供のもとハワイでユニークな模擬試験が行われました。ハイシーズと呼ばれる将来の有人火星探査に関するプロジェクトです。孤立した空間で365日の共同生活を送るというものです。有人火星探査を行うには2年から3年もの長期間地球から離れ孤立した空間で共同生活を送らなければなりません。この特殊な環境は普段の生活ではありえません。そこで模擬環境を作り調査を行うことになりました。場所はハワイのマウナ・ロアヤマです。砂と石だけの殺風景が広がっていて、地球でありながらも火星に近い風景が広がっています。火星探査ステーションを模したドーム型の住居施設を作り、人間関係や精神状態がどう変化するのか調査を行います。クルーは全員で6名。それぞれ宇宙関係の仕事に従事する人たちですが、互いに初対面であり、国籍もバラバラです。毎日の食事は宇宙食が中心です。 外に出るときは宇宙服を着用しなければいけません。当然ですが、参加中は家族や友人と面会者です。あくまで火星探査のシミュレーションなので、テレビもコンビニもなくネットサーフィンも不可です。通信には大きな制限があります。メールを送ることは可能ですが、すぐ相手には届きません。地球と火星の距離を想定しているので、届くまでに20分の遅延、往復で40分の遅延があります。家族にメールを送ってもかなり待たされることになります。最初は仲良く過ごしていました。和やか雰囲気で会話をしたり、良いムードが広がったりしていました。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と過ぎていき、問題なく進むように思われました。ところが4ヶ月を過ぎたあたりから変化が出てきます。次第に会話が減り始め、人間関係がギクシャクし始めたのです。住居施設に防音設備はないため、全ての音が聞こえてきます。話し声、歩く音、ランニングマシンで走る音、ギターの音。パーソナルスペースは限られている上、ちょっとした音も全体に響きます。相手の生活音が気になってイライラしたり、孤独や不安を感じたりして精神的に不安定な状態になっていきました。2日で3つ、4つの言葉しか交わさないこともあるという状態となり、だんだん険悪なムードが広がり始めました。そんな中、あることがきっかけで6人の関係が劇的に改善することになります。6人で共同作業を行ったのです。住居施設では限られた水しか使えません。使える水はビビたるもので、シャワーや飲み水も厳しい制限があります。水を手に入れる方法は、地球から水を運ぶか、現地で調達するかの2つに1つです。そこで、クルーたちは使われていなかった非常用の給水タンクを利用することにしました。水が古く、そのままでは飲めないので、蒸留させて飲み水に変える作戦です。6人が力を合わせて蒸留設備を構築します。なかなか手間のかかる仕事ですが、水を増やすためにみんな必死です。その結果、11リットルもの飲料水を作り出すことに成功しました。そして、関係も一気に改善しました。共同作業を通して、コミュニケーションの機会が生まれ、共通体験も生まれます。全員が同じ目標に向かって、心を一つにすることで、険悪なムードが改善され、再び良いムードを取り戻しました。そして、孤立した空間で365日の共同生活を送るというミッションを見事クリアしたのです。私たちはこの調査から学ぶところがあります。円滑な人間関係のためには、一緒に何かを行うというイベントが効果的です。仕事のプロジェクト、地域のボランティア活動、運動会、文化祭、お祭りの準備。私たちの身の回りには、みんなで力を合わせて行うアクティビティがあります。面倒だから、関わらないと言ってしまえばそれまでですが、中長期的に見ると、人間関係にプラスの働きがあります。一緒に何かをすることで、おのずと接する機会が増え、コミュニケーションが生まれます。共通体験を通して、信頼関係が結ばれていくのです。共同作業で信頼関係を深める。毎日同じことの繰り返し、と思った時の30の言葉。その24。雨の日も散歩日より。日頃から散歩を楽しんでいる人は多いでしょう。散歩の習慣がある人は多い。晴れた日の散歩は青空が広がっていて気持ちがいいものです。散歩はストレス解消になります。のんびり歩く散歩は心にも体にも良くて健康的です。周りの景色を楽しみながら散歩をするのも楽しい。一方で雨の日となると散歩をしようかどうしようか迷うことが多いものです。わざわざ傘を差してまで散歩するのは億劫に感じられます。雨が降っていると今日は散歩をやめようとなることが多いのではないでしょうか。しかしそれはもったいないことです。もちろん大雨や台風であれば別ですが、普通の雨であれば全く問題ありません。雨の日だからこそ散歩に出かけるをしましょう。雨だからといって外を歩けないわけではありません。普通に散歩ができます。傘を差して歩けばいいだけです。服が濡れるのが嫌なら濡れてもいい服を着ればいいだけです。靴が濡れるのが心配なら濡れてもいい靴を履けばいいだけです。濡れてもいい格好をして歩けば雨なんて平気です。雨の日には晴れた人は違った雰囲気を楽しめます。雨の音や香りがあります。雨粒が地面に落ちる音は心地よいメロディーです。しっとりとした空気が広がっています。落ち着いた散歩を楽しめるでしょう。雨粒に輝く花や草木を鑑賞できます。植物にとっては雨は飲み水と同じです。濡れた植物もそれはそれで味わい深く眼福の光景です。雨の日の散歩は雨の日しかできません。そう考えると雨の日は散歩のグッドタイミングという考え方ができます。傘を差しながら散歩できるのも雨の日だからこそできる楽しみ方。どうしても傘を差したくないならレインコートを着て歩く方法はいかがでしょうか。雨だから散歩をやめるのではなく、雨だからこそ散歩に出かけましょう。晴れた日の散歩も良いですが、雨の日の散歩も雰囲気があって良い。雨の日の散歩もそれはそれで楽しい。雨の日も散歩日和です。雨の日だからこそ散歩を楽しむ。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その25。やったことがない趣味の話が出てもわからないとは答えない。やったことがない趣味の話が出てきた時どう答えるかです。相手が趣味は将棋です、趣味はボルダリングですと言った時、やったことがないでわかりませんと一周する人がいます。わかりませんの一言は壁を作ります。私は興味がありません。別の話題にしてもらえますかというニュアンスにも捉えられます。わからないと答えると会話にブレーキがかかります。否定的なニュアンスが伝わって会話が盛り下がってしまうのです。大切なことは話を肯定することです。やったことがなくてもイメージをすることならできるはずです。やったことがない趣味の話が出たらわからないと答えるのではなく、詳しく話を聞けばいいのです。どうやるんですか？どんなルールなんですか？醍醐味は、とわからない何に話題を広げられるはずです。そうすれば相手はこうやるんですよ、こんなルールなんですよ、こんな醍醐味があるんですよと教えてくれます。これが話を肯定するということです。自分の趣味について聞かれるのは誰でも嬉しいものです。相手は目をキラキラ輝かせながら笑顔で答えてくれるでしょう。質問すれば話が途切れるどころかどんどん盛り上がります。そこで面白そうですねと答えれば、じゃあ今度一緒にやってみますかという話に発展するかもしれないのです。やったことない趣味の話が出たときはわからないと答えるのではなく、あれこれ質問してイメージを膨らませていく。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30の言葉。その26。悪口グループに所属しているなら思い切って抜けてしまおう。あるところに悪口を言わないと決断した人がいました。よし、人の悪口はやめる。もう二度と悪口を言わない。今まで文句も悪口もずけずけ言っていましたが、ある日そんな自分が嫌になりました。悪口を言うのはかっこ悪いことだと気づきました。心を入れ替え、もう二度と悪口を言わないと誓いました。悪口を言わない決断は素晴らしいことです。悪口は他人を傷つけるだけでなく、自分の印象も悪くします。悪口をやめれば気持ちのいいコミュニケーションもしやすくなり、周りからの印象も良くなります。悪口を言わない決断は生まれ変わるのと同じくらい大きな変化があります。ところが一つ困った問題がありました。自分の所属グループが悪口を言うグループだったのです。職場の人の悪口を言ったり、通りすがりの人の悪口を言ったりなど日頃から悪口のオンパレードです。仲間に悪口を言うのは良くないと説得しても変な顔をされるだけでした。これは厄介な問題です。世の中には悪口好きな人がいます。せっかく悪口を言わない決断ができても悪口グループに所属していては自分を変えるのは困難です。周囲の雰囲気に飲み込まれ再び元に戻ってしまいます。こんな時どうすればいいのでしょうか。悪口グループを抜けましょう。悪口グループに所属していても不自然に浮くだけです。居心地が悪いのに無理に続ける必要はありません。悪いことをしているように感じるかもしれませんが誤解です。悪いことでも何でもありません。あくまでグループを抜けるだけであり裏切るわけではありません。そもそもグループを抜けるのは自由です。契約でも何でもありません。悪口グループに所属している限り自分を変えられません。私たちは所属グループを選ぶ自由があります。心を入れ替えたとき所属グループを変える必要があることは珍しくありません。グループを抜けるとき相手から文句を言われることもあるかもしれません。放っておけばいいのです。裏切り者と言われようと気にしません。悪口だけで結束しているグループは見苦しいだけです。グループを抜けるときには気を使いますが、ここが正念場です。引き止められても何を言われてもしっかり振り切ります。自分の人生は自分が決めるように、自分の環境は自分で決めることです。 人生に関わることですから信念を貫くことが大切です。悪口グループを抜けたとき本当に意味で生まれ変わったことになるのです。悪口を言わないと決断したとき悪口グループに所属しているなら思い切って抜ける。毎日同じことの繰り返しと思ったときの30の言葉。その27。変なニックネームをつけられたくないためのシンプルな工夫とは。あなたはどんなニックネームで呼ばれていますか。進学、就職、転勤など新しい人間関係がスタートしたときニックネームで呼ばれることがあります。自己紹介をすると相手からじゃあニックネームは〇〇だねと勝手に決められることがあるものです。ところが時々変なニックネームをつけられて困ることがあるでしょう。響きや印象の良いニックネームならいいのですが、響きや印象の悪いニックネームは誰でもつけられたくないものです。勝手に変なニックネームをつけられて嫌だなと思うことがあるのではないでしょうか。ニックネームは長く続きます。変なニックネームをつけられたらずっと変なニックネームで呼ばれ続けることになるでしょう。一生呼ばれ続ける可能性もゼロではありません。変なニックネームをつけられたくないときどうすればいいのでしょうか。簡単な予防策があります。先に自分から呼んでほしいニックネームを言ってしまうのです。自己紹介の際本名に添えて呼ばれたいニックネームも紹介しましょう。名前は水口貴博と言います。水高というニックネームで呼んでください。こちらから先に呼んでほしいニックネームを言えば相手は今度そのニックネームで呼んでくれるでしょう。呼んでほしいニックネームを自分で決められるメリットもあります。欧米では自己紹介の際フルネームとニックネームをセットで伝えるのが定番となっています。My name is 〇〇。PLEA セカンドオールミー。私の名前は〇〇です。と呼んでね。早く打ち解けるための工夫だけでなく、相手から嫌なニックネームをつけられないための工夫でもあるのです。相手が呼びやすく覚えてもらいやすいニックネームを考えておきましょう。変なニックネームをつけられたくなければ自分から先に言ってしまえばいいことなのです。変なニックネームをつけられたくなければ呼んでほしいニックネームを自分から先に伝えておく。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その28。自転車のブレーキがうるさくなったら放置しない。自転車のブレーキがうるさくなったら早めに対処しましょう。自転車のブレーキがキーキーになっているにもかかわらず放置している人がいます。本人は別に不便は感じていない。ちょっと音がするだけと思っているのでしょう。本人は不便を感じていないかもしれませんが、ここにリスクが潜んでいます。1. ブレーキの効きが悪くなっている。まず、ブレーキがキーキーになるのはブレーキの効きが悪くなっている証拠です。ブレーキが消耗していたり、接触が悪くなっていたり、劣化が進んでいる可能性があります。いざ、急ブレーキが必要になったとき、急停止が間に合わず事故につながる恐れがあります。2. ブレーキ音が周りの迷惑になる。忘れてならない2つ目のポイントは、ブレーキ音が周りの迷惑になることです。街中を歩いているとき、自転車のブレーキがキーキーになっていて、うるさく感じたことはないでしょうか。あの独特の高音は、聞く人にストレスを与えます。耳をつんざくようなことで耳を覆いたくなるもの。自分は良くても知らず知らずのうちに周りの迷惑になっていることがあるのです。自転車のブレーキがキーキーになるようになったら、早めに対処しましょう。まだ大丈夫と思うかもしれませんが、放置するのではなく、やはり早めに対処しておきたい。安全のためだけでなく、周りの人を不快にさせないためでもあるのです。ブレーキ周りは専門家に見てもらうのが安心。自分で対処したいところですが、あまりおすすめではありません。ブレーキ周りは特にデリケートです。対処を誤ると、かえってブレーキの効きが悪くなることがあります。オイルをさせばいいだけだよねと思う人がいますが、そうではありません。ますますブレーキの効きを悪くさせてしまうブレーキの寿命も縮めてしまいます。ブレーキは安全に関わる重要部分なので、きちんと専門家に見てもらうのが安心です。近くのサイクルショップに行って、お店の人に見てもらいましょう。少しだけ手間と費用はかかりますが、安全のためには必要なことです。自転車のブレーキがキーキーになるようになったら、早めに対処する。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その29。新しい経験が増えるのは、きちんとチャレンジができている証拠。最近新しい経験が増えているな。最近新しい出会いが多いな。ここ数ヶ月で新しい知識がどっと増えたな。ふと最近を振り返った時、新しい経験が増えている自分に気づくことがあるかもしれません。日常で新しい経験が増えていると感じることがあれば、ガッツポーズで喜んでください。喜ぶべきことです。新しい経験が増えているのは、きちんとチャレンジができている証拠だからです。動かなければ新しい経験もゼロです。チャレンジも何もしなければ新しい経験は増えません。新しい経験は必ずチャレンジをした時に増えます。チャレンジとは未知の分野に立ち向かうことを言います。新しい経験が増えているなら未知の分野に立ち向かった結果でありチャレンジができていると言えます。知らず知らずのうちに新しい経験が増えているなら知らず知らずのうちにチャレンジができているのです。チャレンジが習慣になっているということです。その調子でどんどんチャレンジを続けていきましょう。新しい経験が増えるにつれて視野も思考も広がっているはずです。見た目や外見は変わらなくてもあなたの内側ではどんどん成長を遂げていて大きく進化しています。最近失敗をすることが多いなトラブルが続いているなと思うこともあるかもしれません。失敗やトラブルが増えたとしても新しい経験も増えているなら OK です。悪いことのように思いますが実は良いことです。チャレンジには失敗やトラブルがつきものです。失敗やトラブルが増えたとしても新しい経験も増えているならチャレンジができている証拠なので大いに喜んでください。その調子でどしどしチャレンジを続けていきましょう。新しい経験ができているならきちんとチャレンジができていると考える。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。その30。人からの親切を私はそんな年寄りじゃないと言い返さない。あるところに親切な人がいました。席を譲ろうと声をかけると意外な言葉が返ってきました。私はそんな年寄りじゃないと言い返されたのです。逆切れのような返事に一瞬空気がキリッとしました。どうやら席を譲られたことを自分が年寄りに見られたと思ったようです。それは考えすぎです。年寄りに見られたというのは勝手な思い込みです。確かに若い人でも体調が悪そうなら気を使って席を譲ってもらうことはあります。声をかけた人はそんなつもりで声をかけたわけではありません。あくまで純粋な親切心です。普通に席を譲るつもりで声をかけただけです。私はそんな年寄りじゃないと言い返すとせっかくの親切を無にしてしまいます。残念ながら席を譲られたことを悪く誤解する人がいるものです。人からの親切は素直に受け取る人になりたい。席を譲ってもらったら相手の親切をありがたく受け取りましょう。わざわざ声をかけてくれてありがたいと思えばいいことです。たとえ年寄りに見られたとしても気にしないことです。相手に悪気はなくあくまで純粋な親切心です。取り立てて大きく騒ぎ立てることではありません。人からの親切は素直に受け止め素直に喜んだ方がスマートです。時には断りたい時もあるでしょう。大丈夫です。ご親切にありがとうございますの一言で済む話です。優しい言葉で断れば声をかけてくれた人もにっこりできます。席を譲られるシーンだけではありません。お手伝いしましょうか、荷物を持ちましょうかと声をかけられた時も私はそんな年寄りじゃないと言い返さないこと。悪い方に受け止めるのではなく良い方に受け止めましょう。人の親切は素直に受け止める人が愛されるのです。自分が年寄りに見られたとしても人からの親切は素直に受け取る。毎日同じことの繰り返しと思った時の30の言葉。まとめ。その1。今すぐお店に行って今まで食べたことないものを買って食べてみる。その2。一匹一匹一羽一羽の個性に目を向ける。その3。失敗した時は良い勉強になったと言い切る。その4。道を教えるときは道順に加えて距離も伝える。その5。自信はトライしながらつけていく。その6。見学中にやってみますかと声がかかったら喜んで快諾する。その7。間違いを指摘されたときは素直に認めてわざわざ教えてくれたことに感謝する。その8。 バス降りるとき、運転手さんにきちんとお礼を言う。その9。醜いと、可愛い、身を鍛えて、見え方をポジティブに変える。その10。店員さんに本を探してもらうときは、著書なか著者名をきちんと伝える。その11。不運が続いたり、心が重く感じたりするときは、役割を受けてみる。その12。くだらない問題は、ハイレベルの問題、マニアレベルの問題と言い換える。その13。結果は気にせず、どんどん行動して、経験を積み上げていく。その14。この時で自分の部屋を見て、新鮮な光景を楽しむ。その15。一度も試したことがないのに、自分らしくないと判断しない。その16。書いて覚えるときは、濃い字で書く。その17。ごちそうさま、お言い忘れないように気をつける。その18。誕生日には自分に花を送ってみる。その19。清掃員にもきちんと挨拶する。その20。目で挨拶するスキルを身につけておく。その21。感情が収まってもきちんとストレスを解消する。その22。全員の料理が同時に出てきたら、料理人や接客係の素晴らしい仕事に感動し、感謝する。その23。共同作業で信頼関係を深める。その24。雨の日だからこそ散歩を楽しむ。その25。やったことない趣味の話が出たときは、わからないと答えるのではなく、あれこれ質問してイメージを膨らませていく。その26。悪口を言わないと決断したとき、悪口グループに所属しているなら思い切って抜ける。その27。変なニックネームをつけられたくなければ、呼んでほしいニックネームを自分から先に伝えておく。その28。自転車のブレーキがキーキーになるようになったら、早めに対処する。その29。新しい経験ができているなら、きちんとチャレンジができていると考える。その30。自分が年寄りに見られたとしても、人からの親切は素直に受け取る。